今日も聖書の御言葉から神様の教えに耳を傾けてまいりましょう。イエス様が神の国の例え話をしておられます。それが今日の聖書の御言葉でございます。例え話と聞くと皆さんはどういうふうに受け止められるでしょうか。いろんな反応があるかと思いますけれども、例え話はやっぱり分かりやすい、神学のように理屈を並べるんではなくて親しみやすい言葉で語ってくれるのでとっても理解しやすい。その一方で例え話というのはちょっと現実離れしていて、まるでおとぎ話みたい、あんまり信憑性はないよね。もっと論理的で科学的データに基づいていないとそれは事実とは言えないんじゃないか。まあ、ざっとこんなふうな両極端な考え方、皆さんもその間の中でいろんな思いを持ちながら例え話というのを聞かれるんではないかなと思います。聖書には例え話がふんだんにあります。イエス様は今日の福音書にもあったようにも例え話をいっぱいお話しされた。聖書というのは例え話の宝庫なんですね。で、何についての例え話をイエス様はなさったかというと、もう今日もそうですけど、神様の世界のお話を、神の国のことを例え話で語られたわけであります。神の国、神様の愛、神様の許し、憐れみ、そうした言葉を教会の中では礼拝ではよく耳にするかと思います。実際私も説教の中でそうした言葉をしょっちゅう使うわけですが、まあしょっちゅう使っているうちに皆さんも聞き慣れてきて、神の国とか神様の愛とか神の憐れみとか聞き慣れているからなんとなくこう分かったような気になっているわけでありますけれども、じゃあ実際のところそれが人に説明するほどにちゃんと分かっているかというと結構疑わしかったりいたします。自分の言葉で神様の愛とか神の国とか説明しようと思うとどうしても言葉に窮してしまう、立ち止まってしまうということを経験するんではないでありましょうか。結局はまあしょっちゅう聞いているこのような言葉でも私たちは、まあ、聞いたことがあるわけで、聞いたことがあるだけでそれを結構オウム返しに、まあ、繰り返して使っているという程度に過ぎません。イエス様が例え話を用いて話す理由について、少しだけですけども聖書にも書いてあります、今日のところではなくてですね、もう一つペラッとページをめくっていただいて67ページの4章の10節のところに、イエス様がなぜ例え話を話すのかというのほんの少しだけ理由が書いてあるんですね。で、弟子たちも思ったわけですよ。イエス様、どうしてあなたはそんなにしていつも例えを用いてお話になるんですかというふうに弟子たちが聞いていて、それに答える形で10節の言葉がございます。あなた方には神の国の秘密が打ち明けられているが、外の人々には全てが例えで示される。まあ、このように イエス様説明をしておられるんでありますが、なぜ例えを使ってお話をするか、その理由として、まあこれ十分に明快な答えだなとはちょっと言えないかな、まあそんなふうにきっと皆さんも思われたと思うんですね。ですから、まあ説教者泣かせなんですけれども、今の言葉から結局なぜ例え話をイエス様はするか、要するに例えというのは分かる人には分かるけど分からない人には分からないままだ、こういうことなんでしょうね。イエス・キリストを神の独り子として信じて救い主として受け入れている者にとっては、この言葉は理解できていくんですけれども、そのような信仰を持たない者にとりましては、このイエスの例え話は単なる一人の田舎者がおとぎ話をしている程度にしか聞こえてきません。イエス様の口から語られる言葉は神様の世界のことを言っている、そう信じる、このように信仰を持って聞く人には例え話によって神の国を垣間見ることができます。ほんの少しだけそれを覗き見ることができます。しかしながら、そのような信仰を持たずして聞いても、それは単に私たちの日常のおしゃべり程度のものになってしまいます。信仰を持って御言葉を、イエス様の例え話を聞くとき、それは神様の御国への道案内をしてくれます。今日の福音書の33節には、マルコがこういうふうに説明をしておりましたですね。イエスは人々の聞く力に応じてこのように多くの例えで御言葉を語られた。聞く力に応じて、こういうふうに書いてあります。信仰を持って聞くかどうか、それに応じて例え話というのは人によって伝わり方が違うんだ、そういうことを説明しているのであります。確かにそうだなと思わされます。だって聖書を読むということは誰でもできます。聖書は物語として読むことだってできます。例えば創世記、教会行かなくても多くの人たちは知っています。これを神話として聞く人にとっては、それ以上のものにはなりませんが、天地創造のあのお話は神の御言葉だと信じて聞く者にとりましては、あのお話が確かにおとぎ話のように聞こえますが、あのお話が神の国への道案内をしてくれるのであります。今日の成長する種の例えも同様であります。種はイエス様の時代の人にとっては本当に不思議だっただろうなって思います。今も子供たちに見せましたけど、本当に小さな、今あるかどうか知らないけど、人単よりも小さな種ですよ。それが土の中に埋めて水をやったら芽が出てくるわけですから、そしてやがて鳥が巣を作っていくほどに大きく成長するっていうんですけど、なぜそうなるのか、 今日の私たちはですね、科学の発展のおかげで、その、メカニズムといいますか、そのからくりというのを科学の目で説明をしてもらえるわけですが、イエスの時代にはそのような考え方、言葉はありませんでしたから、全くの謎、考えてもわからない。だから当時の人たちは、そういう謎というのは全て、あ、これ神様の出来事だから、そういうふうに言うしかなかったんですよね。ところが現代はそうではない。イエスの時代に分からなかったことも科学によっていろいろ分かるようになってきた。小さな種もそうだし、大きな大きな宇宙のこともいろいろと見えてきた。確かに不思議というのは、あるいは謎というのは、イエスの時代よりも今はうんと少なくなったと思います。けれども、謎や不思議がなくなったわけではありません。一粒の種にしても、確かにその仕組みが科学的に解明されてきたとしても、命の源がその小さな粒の中に詰まっているという不思議は今も変わらずあり続けるのであります。種が不思議だなっていうのは、命は不思議だということと同じです。私たちの命はやっぱり不思議なんです。私たちが生きていることも不思議なんです。生命は神秘と言わざるを得ません。イエス様は言いました。4章の27節でこういう言葉をおっしゃってます。夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。21世紀の人たちはこう言うかもしれません。今はそういうことはみんな知ってるよ。もしも、もう分かってるよ。そのような聞き方を、このイエス様の言葉からそのような聞き方をするとするならば、それは神の国への道案内はしていただけないことになってしまいます。ところで、このどうしてそうなるのかっていう言い方なんですけど、この問いが尋ねてくるのは、まずどのようにしてって意味がありますよね。英語で言うところの How、 それがこのどうしてそうなるのかということを尋ねてきますが、それは、要はそのプロセスっていうんでしょうか、その順番にこうこうこうなっていくよという仕組みを尋ねることになるんでありますが、このどうしてっていう疑問符にはもう一つありますよね。それはなぜ、英語で言うところの why、 これもこのどうしてという問いの中にはあります。なぜ、どのようにという How という問いの、すなわちその仕組みがどうなっているかという問いの奥にはもう一つの問いがあって、それは Why です。なぜそうなった理由があるのであります。今日朝、来週発行されます月報の印刷作業が行われておりましたが、その中に書いたことでありますが、 まだ皆さんのお手元にはなくて、来週集報棚に入れることになりますけど、そのコラム記事に書いたんですけど、まあ、皆さんも好きかもしれません、 NHK のチコちゃんに叱られるっていう番組ね、多分多くの方がご覧になってるんじゃないかなと、私も大好きなんですけど、チコちゃん、まあ、教会にもチコちゃんいらっしゃいますけど5歳のチコちゃん、5歳の女の子がですね、大人たちにすごい質問をしてきます。考えたこともないような質問をしてくるわけですね。人と別れるときにどうして手を振るの？そんなこと聞かれても私たちわからないですよね。チコちゃん聞くんです。どうしてクジラは大きいの？は？もうその質問にあっけに取られてしまう、そういう、まあ、私たちが普段考えたことがないような質問をするんですけど、チコちゃんによるとちゃんと理由があるんです。ちゃんと理由がある。ちなみに、どうしてクジラは大きいの、この問いの答えはですね、もうあっけに取られるんですけども、食べ過ぎたからだそうですまあ、もっと詳しければどうぞ皆さん、NHK のその番組のビデオを見るか、あるいはホームページで見ていただければと思います。それから、どうして別れるときにバイバイってこうやって手を振るの、考えたことないですよね。これどうもこういうふうにやるのは日本の習慣のようなんですよね。で、これはね、相手の魂を引き寄せるためなんですって。体は別れるけれども、離れ離れになるけど、魂はいつも一緒だよという意味で、こうしてなんか万葉集にそういうことが袖を振るということで出てくるらしいんですけど、魂が、相手の魂が自分のところにやってくるという気持ちを込めて手を振るらしいんですね。神の国は次のようなものだと言って、イエス様が例え話の説明をされていきますが、人が土に種をまいて夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するけれども、人はどうしてそうなるのか知らない。さあ、これが神の国の例えなんです。そうです。一体どうしてこれが神の国の例えだと言えるんでありましょうか。なんでかなって思ってしまうわけですよね。種がその夜昼芽を出して成長して気づかないうちに大きくなるということは私たちもまあ知っているけれども、もう一方でどうして、メカニズムはわかるけども、ハウについては説明がいろいろされるけれども、なぜ、もう一つのどうして、ホワイ、この問いが残っているわけであります。なぜ芽を出すのか、なぜ成長するのか、なぜ命というのはそういうことをするのか、なぜ命があるのか、チコちゃんは取り上げるでしょうか。なぜ命があるのか、この問いこそが今日のこの例え話を神の国の例えにしているのであります。そしてそこにはいつも大きななぜがあります。命が命としてある限り、この大きななぜはなくなることがありません。なぜなら、命はどこまで行っても神秘だからであります。土に種をまいて夜昼寝起きしているうちに 種が芽を出して成長をする、そのプロセスは説明できても、そもそもの問い、根源的な問い、それこそチコちゃんが大人たちに聞いてくるような、私たちが普段考えたこともないような根源的な問い、なぜ命があるのか、これについては誰も答えを出すことができません。科学の力をもってしても出すことができません。そういう大きななぜがあるのです。鍵は神の国にあるからです。命の鍵は神様が握っておられます。今日の例え話のもう一つのポイント、それは成長です。イエス様がこの例えで語りかけていることは、最初の例えも二つ目の例えも神の国が成長するという点ですよね。神の国が成長する、種が芽を出して成長する、どんな種よりも小さなからし種がやがてどんな野菜よりも大きくなって鳥が巣を作る、そういうふうにして成長する、このように神の国は成長するんだということを語ってらっしゃるんであります。けれども、このイエス様のこの神の国の成長というのをですね、人類の文明の成長のことだっていうふうに考えたくなりますけども、人類が今も神の国を成長させて完成させているかのように思いたくなるんですが、どうでしょうか。果たしてそれは、人間の歴史を見る限り、いつの時代も争いを繰り返し破壊を繰り返している人類が、歴史の中で神の国の完成を目指して文明を築き上げていると言えるでしょうか。成長とか発展というふうに言うとですね、私たちは歴史を見て、ああ産業革命だとか大航海時代だとかルネサンスだとか、そういうふうにして人類は文明を切り開いてきたなんていうふうに考えるんですけど、そのような歴史的革命的出来事の中に神の国はありません。イエス様は言いました。夜昼人が寝起きしているうちに、一人でに、ですから誰も気づかない中で神の国は成長していくということをおっしゃってるんですね。人間が才能と努力を積み重ねて、その結果もたらした文明の上に神の国が出来上がるのではありません。むしろ人知れず気づかないところで神の国は成長していきます。イエス様おっしゃいました。互いに愛し合いなさい、互いに愛し合いなさい、このイエス様の言葉の中に種はあります。私たちが日常の生活の中で、人との出会いの中で、このイエス様の言葉を実践していったとき、その一つ一つが不思議なんですけども、神の国を築いているのであります。例え話を単なる例えとして聞き流さずに、生ける神の御言葉として聞いたとき、そのことが私たちにも伝わってまいります。お祈りしましょう。愛する神様、あなたはすべての命を通してあなたご自身を表されました。そしてすべての命は あなたを褒めたたえ、あなたとつながっています。どうか小さな小さな私どもの、それこそ種のように小さな私どもの営みの中に、イエス様の言葉がしっかりと宿って、あなたの御心にかなった行いができて、どうぞ私たちが御国を作り上げていく一粒一粒でありますように。救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。